おはようございます。
おはようございます。
2月 もう下旬となりましたけれども、まだまだ寒い日が続いておりますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。もういろいろニュースなどを見ますと、天気予報などを見て、もう毎日なんかすざまじいですね。もう東北地方とか、北海道とはもう大雪で、降雪量がなんか毎日なんか更新されましたなんていう予報の中で、本当にこう今年は一体どうなっているんだろうかなというふうに思いますけど、私もちょっと風邪をまた引いてしまいました。年2回引くのがいつも通例になっているので大変ちょっとダミ声で失礼申し上げます。さて、今の時期というのは、教会の暦の上ではですね、主順節、受難節といいましょうかね、レントというふうに言います。そしてこの3月の31日が、イースター、キリストの復活を祝うという、これ教会の暦の上ではね、こういうふうになっております。で、今日はですね、今聖書読んでいただきましたように、この与えられましたテキスト、私は新共同訳聖書でお話をしたいと思いますが、3つに分けて話をしたいと思いますね。まず1つは、十字架には救いがあると、十字架には救いがあるということがまず第一ですね。ご承知のように、この大帝国であったローマがですね、とにかくもうローマが中心にして世界が動いているかのような時代があったわけですね。その時にですね、この大変こうみんな、要するにローマ の帝国がこう、支配した国がたくさんあったわけですね。そして属国となっているのは、イスラエルという国も属国であったわけでありますけれども、で、ご承知かと思いますけれども、十字架の刑罰っていうのは大変こう無ごたらしいものです。私も久しぶりにね、パッションを見たんですよね久しぶりに。今はネットで見れるようになってるんですね。それ見たけど、やっぱりちょっとこうかなり答えましたね。十字架の刑罰っていうのは、非常におぞましいと言いましょうかね。もう とにかく人をなぶり殺しにするという刑罰であるんですね。で、それはローマの市民権を持っている者は絶対どんな極悪人でも、十字架につけられることはなかったと言われております。ということは見せしめの刑ですよ。属国がね、要するに犯罪を犯すとローマに逆らうとこうなるんだぞっていうね、本当にこう無駄らしい刑罰でありますが、イエス・キリストはその十字架につけられたわけですね。で、十字架につけられたイエス・キリストで、このテキストではですね、十字架の言葉を滅んでいく者にとっては愚かなものだと書いてありますね。で、これ価値観を表しているわけでありますけれども、今申し上げましたように、ローマ帝国のもう極刑である十字架の刑罰についてイエス・キリストは、本当にそれはもう極悪人としてつけられたという、それが見えるところですよね。で、当時のイスラエルの人たちも、イエス・キリストと出会った弟子たちでさえも、恐れをなして逃げてしまった。そしてキリストだけはたったお一人で本当にこう惨めな十字架の道を歩まれたということであります。だから人々、人間には本当に見えるところは愚かなことでありますね。で、キリストは木にかけられたものとして、呪われたものとして死んだというのが十字架の、まずその出来事の最初なんですけどね。けれども、このパウロはこう言ってますね。私たち救われる者には神の力ですとこう言ってるんですね。救われる者にはそれが神の力だと。ということは、十字架というものに象徴されている、その内包されている内実が大事なことなんですよ。ご承知のように、このイエス・キリストは自分の責任を取るために十字架につけられたんじゃなくて、その人類の、人間の罪のために、その贖いのために、キリストがそれを全部一身に背負って十字架にかかったっていうのが十字架が示す事柄であります。で、そのことは当時の人たちはまず分からなかった。キリストが約束通り復活をしたキリストに出会ってから、そういえばイエス様はこんなこと言ってたな、あんなこと言ってたなと、きっとね、弟子たちの頭の中に記憶が蘇ってきたかもしれませんね。で、今私たちはこの2000年の歴史を貫いて、このイエス・キリストの十字架のということは、決してそれは見えるところの敗北ではなくて、私のためにイエス様が十字架にかかって、それこそ取るべき責任を全部、その負債をイエス様が負ってくださった、そしてそこで全部清算してくださったというのが、 十字架上の死であり、そして復活してくださったっていうのは、これはこの新たに生まれるということをね、どういうことかっていうことをイエス様ご自身がまずそこで示してくださったのではないかと思いますね。だから人間のこういわば考え方っていうのは昔も今も私は基本的に変わらないんだなというふうに思いますけども、だから教会の中心にはいつも十字架がありますよね。でエグマの証人の人たちは十字架はどういうふうに見るんですか、あれは敗北として見るんでしょうかね。いや異教のシンボルというようなことはまあいろいろ聞いてますけども、その十字架を見るとどんなこう感覚を持つんでしょうかね。私はずっと教会で育った人間ですから、まあ、ごく何のその違和感もなく普通に見れるんですけども、まあ、これちょっと あまりこう真正面に質問したことがないから、エグマの証人の人たちに訪ねてくる、最近は来ないですけどね、訪ねてきた時にいつも聞こうと思うと話が違う話になっちゃって、帰った後あそうだ聞けばよかったなと思うんですけども、どうなんでしょうかね。十字架、いやちょっと今説教な話があるんですけども、十字架っていうのはやっぱり違和感ありますか。
そうですね、エグマの証人の面会はやっぱり違和感
違和感ね、違和感ですね。ということ
は、はいはい、信者の方証人の方、現役の方がこの教会に来られた時は震えてました。
震えてた、うん、っていうのは異教 の神々の中のシンボルっていうのは そういうイメージがもう植え込まれてるものが、あっとこうやっぱり見てはいけないとかそういうふうに思うんですかね、やっぱりそうか、サタンっていうふうなね、でこれもやっぱりね人間の限界ですよ。考えてみたら聖書のメッセージはここに救いがあるとね。だからイエス・キリストの十字架の出来事っていうのは非常に象徴的なんですけども、しかしそれは単なる象徴で終わってるんではなくて、実存的に神様がご計画なさった救いのご計画でありますね。だからイエス・キリストは呪われたものとして死んでったとね。それは実は私たちのためであったっていうのがその伏線なんですよね。はい。だからこの、聖書テキストで19節がこう書いてありますよね、私たちが救われる者には神の力ですと、その後19節でこれイザヤ書の29章の14節の言葉を引用してあるんですが、私はこれ神様ですよ、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さを意味のないものにするというこうイザヤの予言の箇所をこれ掲げておりますが、でここでね、十字架には救いがあるというのが第一のことですね。それは人には計り知れない、分からないことです。でも神様が計画なさった十字架におけるイエス・キリストを通しての救いを私たちに与えてくださったというね。だから十字架には救いがあるんですよ。だからそれをシンボルとして私たちは とにかくその信仰を持っている人たちは大切にしているわけですね。それは十字架の刑罰を大切にするのではなくて、そこに秘められた救いがここにあるんだというね、原点であるということを大切にしているわけです。二つ目はですね、のポイントは、人間は自分の知恵で神を見出すことはできなかったということでありますね。この聖書はこの人間賢いものっていうは、人間はまあ一つは自分の知恵を誇るんですけども、しかしこの世の論客はどこにいるというふうに問いかけております。学者はどこにいると、ね、で神様は世の知恵を愚かなものにされたと言ってるんです ね。なぜならば人間は自分の知恵で神を知ることができなかったと言ってるわけですよね。どうですかね、こう歴史的においてもですね、人間は神々を作り出してきたんですよ、ね、本来は聖書から見るならば、聖書の視点で見るならば、神様によって作られた人間であるということを知らずして、いや受け入れないで神々と言われる、いわば手で作ってきた、まあ、現実的なものはまた別ですけどね、 作られたものは現実的なものはまた別な観点だけども、しかしそういうものを作り出した、それは人間のいわば何て言うんでしょうかね、まあ、聖書から言うならばこの愚かさではないかと、まあ、そういうと叱られてしまうかもしれませんけど、私はそう思いますよね。聖書の視点で言ったらね、実に愚かなことを人間はしているのだというわけであります。だから要はね、この世は自分の知恵で神を知ることができませんでしたというふうに言うわけでありますね。 そしてそこでね、そしたらもう神と人間との関係がその、ま、なんて言うんでしょうか、こう、もう、ま、もうそこで全然接点が見出せないというふうな、あ、こう意見も出てくるでしょう。でそこで神様がご計画なさったのはどういうことかっていうと、まあ、ここでまたパウロの一流の表現なんですけど、宣教という愚かな手段。私はですね、この歌詞を最初読んだ時ね、すごく引っかかったんですね。宣教という素晴らしい手段っていうふうに言ってくれたら、パウロが言ってくれたらよかったと思うんだけど、愚かな手段ってこうパウロ自身もここに書いてるわけですよ。で、だんだん分かってきたのは、愚かなっていうのは、宣教っていうのは人が人に伝えていくことですよ。で、人が人に伝えるっていうことはやっぱりね、ストレートに伝わらないことがいっぱいあるわけですよ。よく、まあ、昔子供の頃やった電報ゲームなんて皆さん経験ございますか？ね、ざーっとこう、みんな人が集まってなんかゲームやろうだったら言うと、大概一つぐらい電報ゲームが入るのね。みんな2列ぐらい並んで、そしてこう、まあ、一番最初にいる人にこういうことってこう相手に伝えてね、それを言葉じゃなくて背中に書いて伝えなさいと、なんかとんでも一番最後の人はできたなんて言うととんでもないことが出たりするわけでしょ。これやっぱりね、よく表してることだと思いますね。やっぱり人のやっぱり言葉っていうのはね、今私も言葉で話をしておりますけども、誤解が生じるんですよ。皆さん普段の生活の中でも、まあ、人間関係の中で言葉を通してコミュニケーションを取っていらっしゃるでしょ。そして自分は言ったつもりでね、話したつもりになっていると、相手は聞いてないとかね、私なんかよくプレイヤーに言われるんですけどね、私聞いてませんよなんてね、話したつもりなんだけどなって言ったら、役員の人たちに話したけど私には話してないとかね、まあ、そして話したとしてもですよ、きちんと話したつもりで言っても伝わらないことがあるんですよ。だからこのパウロという人はこの宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうと、これ神様がお考えになったっていうですね。でこれもね、神様もっと手っ取り早い方法はなかったんでしょうかだってね、この歌詞を読みながらこう思ったことがありました。でもこれはね、私はカウンセリングをやってても本当にこう感じるんですけどね、人との関わりの中でね、人は人を通して癒されていくんですよ。いや、それはペットが可愛いってね、私もうち猫飼ってますけど、それは可愛いですよ。でもそれはみんな最近ペット喫茶っていうのがなんか時間制限がどうのこうなんてニュースになってますけど、夜9時以降はペットがね、猫がかわいそうだから、皆さんニュース見てない？ニュース見てってね、要するにみんなサラリーマンの人が仕事を終えてやっぱり疲れてね、やっぱり癒されたいって思いがある。そうするとそのペット喫茶に行ってもういろんな猫をその触ったりなんかして、ね、猫と、まあ、戯れるって言いましょうかね。それで気分がこう だいぶこう解消される、ちょっとこう疲れたなっていうのが、あ、癒されたなってね。でやっぱり今の時代は本当にこう顕著でしょ、やっぱり癒されたいって、まあ、いろんなコマーシャルにも なったりそういうまあ一つの、まあ、喫茶店もできるくらいなんですからね。やっぱりまあ、確かにね、癒されますよ、うちも猫飼ってるんだけど、それはすごくね、その動物は何も語らないんだけど、ね、でも何も言わないんだけど、まあ、自分勝手に生活してるんだけども、いわば人間 その住む生活空間の中にいることによってね、ちょっと雰囲気が違うってことはあるんですよ。けれども人は人を通して癒されてくるんですよ。人と語り合う、人と触れ合う中で癒されてくるってことを本当に感じますよ。だから神様は、ね、よくご存知だと、私は逆にそのカンセリングの視点から見てね、ああだから人を使わされたんだなというふうに私はある時から理解したんですよ。でもまあ愚かな手段ね、かもしれませんね。それやっぱり誤解もあるんだけども、やっぱり人はね、人によって癒されていく、そして福音は人を通して伝えられていくということはね、私は非常にやっぱり、ああこうなんていうかな、まあ、人間的なって言いましょうか。でも神様はそのことをちゃんと推し量ってそういう方法を取ってくださったのではないかというふうに思うのであります。でこのしかし人間はね、自分の持っている知恵では神を知ることできない。これ本当にそう思いますね。まあ、私もちょっといろんなところでお話をさせていただくことが多いんですけども、 信仰を持つ経緯っていうんでしょうかね、みんなそれぞれ違うと思うんですけどね、理屈が分かって信仰に入った人ってのはいないんですよ。で、イエス様が十字架につけられる前に弟子たちをみんな呼んでね、私が去っていきますよ、ね、それはもうあれ、そのことはあなた方にとっては益だというふうに福音書の中には書いてありますけども、記されておりますけども、でそれを言った時に私が去っていくことによってあなた方に助け主が送られるというふうなくだりがございますよね。パラクレートス、助け主、でそしてその助け主が実はイエス・キリストはどういう存在である、どういうお方であるかということを全部示してくれるんだと、これは他では他の表現で言うと、精霊の働きなんですけども、みんな示してくれるんだと。だから信仰っていうのは私たちの知的理解で信仰を持つのではなく、いや、もし知的理解で信仰を持ったら、そのあれに合わなかったらすぐ信仰をやめてしまうでしょう。けれどもそのパラクレトス、つまりその精霊の働きによって私たちが信仰を神様からいただくならば、それは私たちの側で言うならば信じるということになるわけでしょう。信じるということに。だからこのここに書かれておりますように、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています、もうこれしかないんですと、こうパウロが言うわけですね。でもそれはまさしくユダヤ人にはつまずかせるものになったわけです。そして異邦人、私たちも異邦人でありますけども、非常に愚かな、見えるところはね、そんな刑罰、どうしてそんなところについたイエス・キリストを信じるんだというふうなことは誰も人間には思えない、だから愚かなものだと。けれどもその24節ですね、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが召されたものにはとね、これはつまり神によって召されて信仰を持ったものにはというふうに言ってもよろしいでしょうね。そこにはこういうな力が働く、神の力が働き、そして神の知恵であるそのキリストね、イエス・キリストは極悪人として死んだのではなくて、いやそれは究極的には私たちのこの罪のためにイエス様が十字架で責任を取ってくださっていることになるわけでありますが、初めてね、人間の知恵では知ることのできない神の知恵を私たちは信仰を持って知ることができるというふうに言っても良いかと思うんですね。だからこれは私たちは信じ、この信仰を持ってますというのは自分の口で表現するときに、表明するときに正確な言い方をするならば、このような信仰をいただきましたって言った方が正確な表現ではないかなと思いますけどね。でそして3つ目でありますが、この神と人間とは比較ができないということですね。で私たちはこの世で生活しておりますから、この世っていうのは私もいつも申し上げますように比較論の世界ですよ。比較論の世界、つまり自分の存在をどう見るかっていうのはね、誰かと比較して自分を見るっていう、そういう見方をもう知らず知らずのうちに身についてるんです、この世の生活で。そうですよ。だからあの人よりは私の方が勉強できるよ、あの人よりは私の方が経済的に豊かだとか、いつもその対象を比較して自分を見るっていう見方ですね。だから絶対的な見方ってのはできないんですよ。そう言ってもいいですよね。それはやっぱりこう人間のやっぱり限界だなと私はいつも思ってるんですけども、とにかく自分っていう存在をね、絶対的に見るとね、これ信仰ですよ。信仰の視点に立った時に、まさしく神の視点に立った時に自分をね、絶対的な見方って言うんでしょうかね、できるのはそうであろうとも私は思いますね。つまり人と比較しなくていいんですよ。神様は何人かいる人間だから、あなたはねちょっと優秀だから、ちょっといろんなことできるから、あなたはピックアップしましたなんてことではないわけですよ。私たちが聖書を見ると、私たちが生まれてきたこと自体がすでに神の選びの中にあると、ね、命を与えられたと、それは聖書の視点でしょ。そういう中でこう私たちは比較論の世界で生きていますけども、このね比較論の世界で生きておりますけども、比較論の一つのこの思考にね、その中でこう埋もれないようにって言うんでしょうかね、紛れないようにしていただきたいと思いますね。でクリスチャン生活を送っている人たちもこの世で生活しておりますからね、やっぱりこの世のいろんな影響を受けてるんですよ。でどうしても比較論、これはね しょうがないですね。どうしてもそういう見方をしてしまう、ね、でも本当に聖書と私、神様と私という関係の中でこの自分を見ていくことができたら本当に私は自由になると思うんですね。神のこの愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いというこの表現は、これはもう本当にね、パウロは多分ね、表現するのにねすごく迷ったというふうに私は感じるんですよ。というのはこの神様が、つまりね、これね、比較、神と人間を比較した考え方はこういうことだというふうに私は思うんですけども、神様をもうね、要するに自分を賢いと人は思ってる、ね、そうすると神様は、まあ、自分と同列に置いてですよ、神様はまあ賢いかもしれないけど愚かなところもあるなというような見方をしてしまうこともある。そして神様もなんだ弱いんじゃないかとかね、自分をこう強いところにこう自分を置いてですね、この自分をまあこう見ていくといいましょうか。人間はね、やっぱり私はこの自分を正しく見るっていうことはね、なかなか難しいんです。だけども自分を正しく見てるとみんな思ってるんですね、まあ、みんなってあえて言いましょう、多くの人はね。で、大概自分を正しいっていう人の多くのパターンは、誰かを悪く言うのが大体一つの人間のパターンですね。自分の正しさをね、一つこう強調するためには誰かをやっぱり悪く言うんですね。悪く言うんです。で、そこでこう自分はあたかも賢いものであり、また強いものだということを自分で納得したい、そういうこう意識があるんじゃないかなっていう思いがいたします。で、まあ、お話はそうですね。ここ2日前にですね、皆さんニュースなどを見たでしょうか。これ26日のニュースで、放射線医学総合研究所っていうところがですね、こういう一つの研究データを出したんです。人はね、自分は平均より優れていると思う、ね、心の錯覚はなぜ生じるのかっていう。で、皆さんニュースご覧になりましたか？見てない？あ、そうですか。私いつもチェックしてるんですけどね。でね、要するに脳内のいろんなこう脳の働きといいましょうかな、そういうものっていうのはまだ究明されてないわけですよ。で、あるジャーナリストはね、その本を読んだ時にね、脳に関してはね、他の分野から比べたら500年は遅れてると。いや、500年は遅れてるなんていう表現はちょっとすごいなと思ったんですけどね、そのあるジャーナリストが書いた本の中 でそれはちょうどね、霧の中に手を突っ込むようなもんだったんですね。つまりなんだわけわかんないだと。それが脳っていうのはほとんどまだ知られてない分野だということを言ってるんですね。で、ここで今私申し上げたかったのは、自分よりこう人はね、自分平均より優れてると人はみんな思ってるんだと。で、それはどうしてかということでありますが、まあ、研究 の内容はですね、まあ、健常男性の、まあ、24人の被験者に、まあ、その研究に参加してもらったというふうなことを言ってるんですね。で、24人という人数はちょっと少ないように気がするんだけど、でもまあその中でも一つのデータが出たと。で、パソコン上にこう画面上に表示されるさまざまな性格を表す言葉に対して、自分はどれくらい平均より優れているか、劣っているかにこう答えてもらったっていうんですね。あなたの正直度はどうですかっていうとね、大体みんなね、7割くらいはつまり自分は正直だというふうに思うんだそうです。そして怒りっぽいですかっていうようなことで聞きますと、ぐーっと下がって、私は怒りっぽくないですよと。大体3割くらいで、あなたは温厚ですかっていうとね、7割ぐらいの人が自分は温厚だという方に答えたそうです。で、それもね、非常にこうデータとして上がってるんですけども、で、どういうことかっていうとですね、まあ、これ最後になりますけども、人間 その脳の中にはね、このドーパミンというものが、そういう物質がこうたくさん出ると、非常に物事を肯定的に考えたりすることができる物質だそうです。これもちょっとそういう科学的に証明されたというふうにことを言っておりますがね。で、ドーパミンって皆さん聞いたことはありますか？言葉ありますよね。で、このドーパミンっていうのはね、まあ、他の表現で言ったら何て言うかっていうと、とにかくやる気を出させる そういう物質だってですね、ドーパミンとは何ですかっていう質問にも答えたら、脳に対してやる気を出すように指示をする物質だったんですね。でこのドーパミンが非常にうまく出てる時には自己肯定感も高いんです。高い。そして私はできると思う、まあ、もちろん自信過剰になってしまうとまた問題が起きるんだけども、そうすると非常にこう生きやすいんですよ、生きていく。で今度はね、そのドーパミンが非常にその物質が少なくなってくるとどうなるかというと、人は抑うつ的な状況になるんですね。具体的にはどうですか。ああ私はできない、今日は気分が悪い、なんてこう非常にこうマイナーの方向に行ってしまう。それはやっぱりね、ドーパミンがね少ない状態だということも一応こう科学的にはデータとしては上がってるの大変面白いですけどね。で、まあ、でも聖書は私たちはその信仰をいただくことによって、実にそういう意味においてはドーパミンが非常に多く出てると私は理解したいんですね。っていうのは、目に見えませんよ神様を信じること。でも神様おられることということを信じて、そして神様によって私の人生が導かれているということを、これも信仰を持って信じることができる。で今日だから今日生かされていることを感謝することができる。もうそういうふうにこうやっぱ非常に信仰っていうのはね、私たちのそのある部分だけ、知的な部分だけでその信仰を生きるんじゃなくて、もう全ての本当に全身的なものだというふうにこう思うわけであります。ちょっと今日はいろいろあちこち話してしまいましたけれども、このレントの時ですね、イエス・キリストが私たちのところに送られたんだということね、そしてその恵みを覚えたいというふうに思います。じゃあ以上です。